不明死と難明蓮華経、難明蓮華経、難明蓮華経。
はい、70ページの66番、ですね。66番。一つ、六人城主の門とのことというところね。はい、一緒に読みます。一つ、六人城主の門とのこと。城主起伏の時は、元より六門となるがゆえに、門と改めず同心すべし。さて、門との先達未だ起伏せざれば、周宗旦那においては門と改むべし、とらうんぬん。六門ととは、六老僧の計脈並び、信徒のこと。先達とは、信仰上の先輩のこと、あるいは長老に通ず。宗祖滅後、六老僧それぞれの弟子及び信徒は、その門徒を作っておりますが、我が日光上人の富士門徒の将棋に、他の五門徒の首領が記入するならば、元来が宗祖の御弟子の六老僧の計脈のことですから、その門との名のままで合同してよろしいが、それらの門との首領が未だ起伏しない、その門との僧や信徒が当宗へ記入するときは、先の門徒名を捨てて、富士門徒の名を改めなければなりません。六老僧ですよね。日光上人、それから身延で、日光上人にいさめられたところの二光ですね。向かうという字ですね。向かう、向かう。それから日照、日露、日時ですね。それから、何だったかね。何だったかね。もちろん日光上人。日光上人。日光、日照、日露、日時。何だったかな。もう一人。ちょっとど忘れしちゃったな。それらの人たちが話してるうちに思い出すと思うけど、それらの人たちが、大聖人の亡くなった後ですね、日光聖人様が御所の一番最後のところに載せられてますけども、富士一石門と存じのことというその書き物を書いてですね、それでその五老僧の人たち、日光上人を除く五老僧の人たちがどういう考え方で分かれていったのかということを、この日光上人様がこの明確にですね、この示して、そのかつこの破釈をこのされているわけなんですね。で、その中に、大聖人様のこの信仰をしてた人たちというのはですね、大聖人が生きてた時もそうなんですけども、ずっとですね、この幕府権力からですね、この疎まれる、嫌われる、このそういうこの存在であったわけなんですね。ですから、できたらこの信者狩りをして信仰しているものを全部なくしたいというふうに幕府はずっと、まあ、考えてたわけです。で、大聖人が生きている時もこの厳しいそういう弾圧があったんですけども、 大聖人が亡くなるともっと厳しい弾圧、この中心者がいなくなったということで、その一気にこの信者をこの絶滅させてしまおうというふうにその幕府は考えたわけなんですね。でこれは法華経の南明法蓮華経の信仰に対する憎しみだけじゃなくてですね、権力者に逆らう者をこの許しておくということは、その次から次にそういうことを見習う人間がこの出てきた時に、その幕府として権力者としては困るというふうにその考えて、この大聖人の信仰している人たちに対する見せしめというものは、この非常にその大きいものがあったわけなんですね。ですから日光聖人以外のご老僧はみんな、その自分、この信者さんの中にはですね、自分が一番この大聖人に可愛がられたその一番の弟子なんだというふうにこの一生懸命宣伝します。だけど世間には、私が一番日蓮のこの弟子の中で可愛がられたんだって言ったら、今度は世間の人たちはあいつはとんでもないその坊さんなんだというふうにその受け取られますから、だから世間には天台宗の坊さんだと、日蓮の弟子じゃなくて自分はもともとはその大聖人ももともとは天台宗の坊さんだったんだと、だから自分たちも天台宗の坊さんなんだというふうにそのごまかして、幕府からのそういう圧力やその幕府から命を狙われるようなことっていうものをこの避けようというふうにこのしたわけですけども、幕府もですね、バカじゃないですから、もうネタバレてるわけですよね。そのあいつらは表面上はこうやって言ってるけども、その腹の底はそうじゃないんだっていうふうにもうバレてるわけなんですけども、だけど一生懸命自分たちは天台宗の坊さんなんだということをこの訴えたということなんですね。それを日光聖人は一番にこの挙げてこのいるわけなんですね。それから法華経というのはですね、釈門とこの本門というものにこの前半と後半に分かれていて、いつも皆さん方にお話しするように、釈門はお釈迦さんが主人公で、本門はお釈迦さんが亡くなった後の時代の信仰の中心は南明法蓮華経ですよということをお釈迦さんがお釈迦さんの口を通して言ってるわけです。だから後半の本門の主人公は南明法蓮華経、前半の釈門の主人公はお釈迦さんというふうになってるわけです。でそうすると今度はお釈迦さん、天台宗の坊、自分は天台宗の坊さんだということは、天台宗はもともと南明法蓮華経の法華経を中心にした宗教ですから、ですから天台宗の法華経の信仰をしている坊さんだというふうに言ったときに、法華経全体を自分は信仰してるんだというふうに言わなきゃいけない、そしてお釈迦さんを中心に法華経の信仰してるんだというふうに言わなきゃいけなくなります。そうすると釈門も本門も一致してると、一つだと、一致。そして大聖人様は小列、釈門が劣って本門が優れてるんだということを説きます。だから日光聖人以外のご老僧はみんなこの一致の方に戻ってしまったと、お釈迦さん中心の法華経に戻ってしまった。日光聖人様は釈門と本門というものは明確な違いがあるんだということをこの訴えたということなんですね。だから身延日蓮宗においてはですね、法華経一部独自、この最初の序本から最後の28まで全部この読むというこの修行をこのするんだと。だけどそれは読むだけでですね、何時間もかかるこのわけですから、その修行のための修行というものを彼らはこのするように至ってしまった。だけども この大聖人様の教えというものの信仰をしていく上の権行というのは、我々が今読んでいるところの釈門の中心の方便本、本門の中心の受領本、そしてその要である南無妙法蓮華経の題目を唱えるということ、修行に明け暮れる新人じゃなくて、修行をした新人の力というものを生活に生かしていくところの新人でなければ、それは本当の新人とは言えないんだというふうに日光聖人は説いたわけですね。だからこの一致というところに戻ってしまったね。それからね、世間にね、おもねる、世間から批判されたくないというふうに考えると、方々限界ということは言えなくなります。だから神社にお参りするのも、神社も世の中の平和を願ってお祭りをしてるんだから、神社にお参りするんだっていいんだというふうに言って、神社にお参りするようになります。日光聖人は、神社はこの善人というものは、法華経の信仰というものを受け入れない世の中というものに対して、褒美をいただく、食事をいただくということができないために、自分のふるさとの天上に帰ってしまって、その空き家になったところの神社には悪い神がこの救ってこのいるために、そこにお参りすれば悪い神というものにたかられて、我々自身の命というものも汚れていってしまうんだと。だから神社にお参りするということはいけないことだし、そのお祭りというものをに協力したり支えたりするということは絶対にこれは許されないことなんだと。南無妙法蓮華経を中心にしたときに、それらの神社にお参りするということは完全に矛盾することなんだということを日光聖人は訴えますけれども、彼らはそんなことを言ってたら世の中の人に嫌われるじゃないかということで、神社にお参りするということをしましたですね。それからさっきのところで言ったように、彼らは一致ということを言いますから、さっき言ったように一部独住というこの修行の形というものが大聖人の時代と完全に崩れていきます。一部独住ですね。そしてさっき言ったように、一番最初に言った自分は天台の坊主だという言った言葉を実行しなきゃいけませんから、だから天台宗の比叡山でご受戒を受けて、天台宗の比叡山で坊さんになるための出家をしなきゃいけないんだということを言い出して、それを実行する五老僧が出てきました。大聖人の弟子であると言いながら、天台宗の信仰のもとにご受戒を受けなきゃいけないということになってしまいましたですね。それで代表的なこの二項がですね、二項が海外に布教に行ったという日朝と今思い出しました、ごめんなさい、日朝さんごめんなさい、それで、身延が方々に課した一番加担者の二項、萩井実長に、萩井実長が武士として、いや世間の対面があるので神社にもお参りしなきゃいけない、神社にも領主として寄付しなきゃいけないですね。この日蓮の信仰をする前にやってた念仏のそのお寺にも寄付しなきゃいけない、寄付だけじゃなくて念仏のお寺にも、この自分たちのこの萩池の安泰を願ったところのその供養塔を建てなきゃいけないというふうに、次から次に、なんで日蓮大聖人の信仰をしてるっていうことになるんですかっていうふうに、次から次にもうやりたい放題、自分のしたい放題なっていきますね。例えば皆さん方がここでこの三宝院に所属して日蓮大聖人様の信仰をしようと、だけど前やってた信仰とのつながりもあるしな、 親戚とのつながりもあるしな、町内のお祭りもあるしな、言ったらもうこの信心をしてるって言っても、この信心をしてないと同じになりますよね。この信心をじゃあなんでこの信心してるんですかと。いや、この信心が一番正しいっていうふうに言われたもんで、この信心をしてるんだけども、他のも付き合いでやんなきゃいけないんだよねっていうふうに言ったら、何の信心してるのか分かんなくなりますよね。分かんなくなる。何に自分の命をかけてるのか分かんなくなる。ねえ。で、天台の、この、あ、身延が、この方々と化していく。ねえ。さっき言ったところの、この身延に、もう、こうやって言ってるんだから、お釈迦さんの仏像を拝むようになる。お釈迦さんの仏像を作って。ねえ。もう言ってることがお釈迦さんに戻ってるわけだから、お釈迦さんを本尊に拝まなかったら、その、彼らとしては矛盾してくるってことになりますね。だからお釈迦さんの仏像を作って拝む。ね。それから神社にもお参りする。ですね。それから今と言ったところの、その、かっての念仏の、このかってやってたところの念仏の信仰というものをしているお寺にも、その供養塔を建てる。ですね。もう次から次に、この二股三股のこの信仰になっていく。二項は、ああ、それもいいよ、それもいいよ、それもいいよ、というふうにみんな認めていく。二項上人様はずっと戒め続ける。ね、こういうことを聞いたけども、こういうことを見たけども、本当にそんなことをやってるのか、本気でそんなことを思ってるのかっていうことを戒め続けるんですけれども、結局、改まるということがないために、日光上人様は身延を離れて、南条時光殿のこの信仰者の中でも、特に厳格な方々限界の信仰というものを貫いていたところの、南条時光さんのその信心の志というものをいい、この導かれて、今日のこの大石寺、上野の土地にこの大石寺を開墾して、この開いたわけなんです。ですね。だけど、今最初に皆さん方と読んだのは、第9世の日中商人、日中商人の時代。第9世ですから、だいぶこの時間が経ってますよね。時間が経ってますけども、やはり、もともと大商人様のこの弟子だったと。日光商人はもう一遍も、この身延を離れてから、本当に日光上人様としても思い出の深い身延なんですけども、もちろん一遍も身延に足を向けてません。懐かしがる言葉も残してません。全く。そうやって考えると今の昇進会はちょっとおかしいなと思いますよね。30年ぐらい経ったら、やっぱり本山に帰りたいなっていう人が出てくるっていうのはどういうことなのかなと。日光上人様の生き方っていうものをこの習ってるはずなのに、なんでそんななっちゃうのかなっていうふうに不思議に思うんですけども、日光上人は法が中心ね、場所に対する懐かしさが中心じゃない、どこまでも法なんだという考えなんですね。だけどやっぱり人間の関わりっていうものは、この日中上人の時代になってもやっぱり日光上人以外のご老僧の信者の流れとか、そういうつながりっていうものがいろいろあったんですね。いろいろあった。皆さん方の家でも、要するに奥さんはこの創価学会はダメだというふうに言ってるけども、ご主人はいや創価学会もまだいいんじゃないかというふうに思ってたり、両親は創価学会はもう絶対ダメだって言ってても、子供がいや創価学会もまだいいと思うよと。いうふうに言ってたりっていうふうに、そのなかなかこの思いっていうものがこの一致しないわけですよね。だからそういう関係でもってこのいろんなつながりっていうものがですね、この生じてこのいるとね。そういうことでこの六門徒っていうのは六老僧の流れ、六老僧の流れの この信仰者の集まり、これを六門徒というふうにこの言ったわけなんですね。ですね。それでその先達、必ずそういう集まりには中心者、先達っていうと、あの山伏かなんかのこの一番この先頭を歩く人を先達っていうことをよく言いますけども、要するに先輩とかこのリーダー、これをこの先達というふうにこの言うわけですね。先達だから、そのお手本にならなきゃいけない人っていうことですよね。でその人がこの中心になって、そしてそれぞれその地域その地域でですね、その六老村の流れっていうものを組んで、その信仰の団体っていうものを持ってたわけです。今みたいにこの交通が発達してませんから、そのいろんな連絡事項っていうものが発達してませんから、ですからその地域その地域でこの固まってこの信仰する、これをこの法華経の公っていうこの字がありますけども、この公中っていうふうに言うんですね。公中、公中、何々に何々公中ね、例えばこの茶道公中だとか鎌倉公中であるとかいうふうに、その地域の名前とか、また信仰上のこの名前をつけて、その名前をこの一つの看板にして、その集まりっていうもの、組織っていうものをこの作ってたわけですね。必ず坊さんがいるわけじゃないですから、信者さんが固まってそういう信仰っていうものにこの励んでこのいたわけなんですね。でやはり今と同じで、その甲冑の先達の人がやっぱりリーダーとして発言力があるわけです。その人がどうもこの日光上人以外の二光日照日露日時日朝、この流れの中で自分たちは信仰してきたけども、どうもやっぱり日光上人の方が正しいと思うんだと、自分は変わろうと思うというふうに、その信仰の流れっていうものから離れて、じゃあ退席寺に着こうというふうにする。そうした時にはそれを受け入れてあげなさいというふうに、この今読んだところのこの文章ではこの言ってるわけなんですね。ただ先達は目覚めてないと。だけどその校の中に入っている人間が、いや私はこの校中に入って信仰してるけれども、この校中はやっぱり間違ってると思うんだと、だから自分一人でもこの退席寺に自分は行きたいと思ってるんだというふうに行く。その時にもしこの二光とか日照とか日露とかいうこの流れの光の中に、さっき言ったような佐渡光中とか鎌倉光中とかいう名前の人たちが退席寺へ移って、私は鎌倉光中の誰々ですというふうに光の名前を名乗るということは、これは全体で移った時は構わないんだけど、個人で移った時にはこれはダメですよということなんですね。光全体の信仰の心というものが改まっているのと改まってないのでは、この名前、それまでの看板のまんまの名前を名乗るということは、これは許されない、そのことなんですよということをこの言ってるわけなんですよね。だから昔の方がね、この組織の塊っていうものがやっぱり強固だったんですね。強固だったんだけども、この文章を読むと、新人っていうものは一人一人なんだと、一人一人のその志っていうものがその優先される、大事なんだということをこの言われてるっていうことがよくわかるんですね。
だから私たちは創価学会の組織と同じでですね、その組織というものに流され、組織というものに拘束されて、組織というものの言うなりになってしまうという命というものを誰もが持ってます。だけどそれを破るには、自分自身が自分の私心を捨てて、エホー・フェニンの法を中心にした時に、自分たちは自分はどういう信心をしていくのかということを根本にして考えなかったならば、信仰者としては間違ってますよと。公の中にいても、自分というものの心を殺して公の中にいるんじゃなくて、自分の信仰の心というものをきちっと持ってそこに所属しているということが大事なんだと。最終的には自分の成仏は自分自身が求めて決めていかなきゃいけないことなんだと。こうがこうだからということで成仏はできないんだよということをおっしゃってるわけです。何回も皆さん方にお話してきましたけどね、創価学会の人にね、創価学会は間違ってるんですよって釈伏するとね、そうするともう30年40年前から今日に至るまでずっとそうですけども、私は一生懸命信仰してるんだと、だから私には罰が当たらないと。もし罰が当たるとするならば、指導している池田先生に罰が当たるんだと。池田先生の責任なんだと、私の責任じゃないんだということを言うんですね。もし皆さん方が、この三本院に所属している皆さん方がね、私に罰が当たらない、住職に罰が当たるんだということを言ったとしたら、それは私の指導力不足だと思うんですけども、新人のいい、このなんていうんですかね、いい種も悪い種も自分自身が最終的に刈り取っていかなきゃいけないわけだから、成仏できないのは皆さん方一人一人の責任ですね。住職がこう言ったからっていうんじゃなくて、おかしいなと思ったけどついてきましたと言うんじゃなくて、おかしいなっていう時には、住職それはおかしいんじゃないかと、こうこうこういうふうにおかしいんじゃないかと、そしたら私はこうこうこういうふうにそれは正しいんだよというふうに言います。でその中で、あ、大聖人の教えはこうなんだなということを納得して、喜びを持って、責任を持って、そして信仰して成仏していってもらいたいわけです。だから皆さん方が成仏しても、まあ俺のおかげでお前成仏したんだということは僕は言いません。皆さん方自身の信仰心で成仏したんだね。だから皆さん方自身がそのことを決めていかなきゃいけない。こうにいて、そしていろんな人を見て、ああいう信心をしなきゃいけないな、ああいう信ね、悪い例でああいう信心はしちゃまずいよなという人もいるわけだ。だからそういう中でどういう信心をしていくのかということを、いい点についても悪い点についても励まされてやっていく。でも最終的には自分自身がこの成仏するかしないかということの責任というものを受けていかなきゃいけないと。それが信心だということなんですね。さっきね、萩井実長が神社にお参りするということを言いましたけどもね、もう今創価学会はね、もうおみこしまでその担いで、神社のお祭りのその協力まで、もうリーダー的な存在で中心になって、そのお祭りを運営する役員まで彼らはやってます。それを私が、まあここへ来た学会におかしいじゃないですかというふうに言ったら、そんなものは誰も信じてやってるんじゃないですよ、地域友好のためですよ、地域友好のためだから、信仰じゃないんだから 何やったっていいんですよ。ね。もう開いた口が3時間ぐらい戻んなかったね。もう本当に顎が外れたんじゃないかと思うような。びっくりしましたけども、ああ、萩井実長、二子と同じように、何でもありなんだと。ね。根本が崩れたら、何でもありなんだ。普通だったら罪の意識感じたら、ちてなんかごまかすようなことを言うはずなんですけども、もう完璧に開き直って、何が悪いんですか。何も悪くないでしょう、ということを平気で言いますよね。もうこうなったら、もうおしまいです。おしまい。なんぼ、お題目唱えてようが、何にもならない。大聖人様の南明法蓮華経と違う南明法蓮華経を彼らは湯気立てて唱えてるだけ。ということなんです。絶対にあっちゃならない。南明法蓮華経を唱えるということは、南明法蓮華経の生き方をしなきゃいけないということです。南明法蓮華経の生き方っていうのは、方々限界の生き方。ね。苦しくて辛くて、人にああだこうだって批判されるかもわかんないけれども、だけども、本当に成仏できる正しい信仰っていうものはこれなんだということを貫くためには、それを守っていかなきゃいけない。誰のために守るんでもない、自分自身のために守っていかなきゃいけない。ということなんです。ね。だから、自分たちが信仰していくということにおいて、何々こうっていう看板っていうものを大事にするんじゃなくて、自分自身の信仰というものがどこにあったならば正しく鍛えられるのか、正しく導かれるのか、ということを考えて、自分がまず中心にあって、その組織っていうものが正しい方向に行ってるかどうかということを判断しなきゃいけない。組織がこうだから自分はおかしいと思うけどついていかなきゃいけないっていうような組織だったならば、それは信仰のために何の役にも立たないということになりますね。今創価学会はご本尊様に手を合わせてるっていうんじゃなくて、組織を信じてるわけ。組織信仰なんですね。組織を拝んでる。組織なんか拝む必要ないです。ね。だからそういうふうに、ああ、本当に創価学会だけの誤りじゃなくて、この萩井実長や二高の、この大聖人が亡くなって直後に、こういうようになってったということは、どの時代においても、人間の心っていうものにはそういう差がっていうものがあるっていうことなんです。ね。だから、私は違うよじゃなくて、私たちの命にも、それと同じ差がっていうものがあるんです。私たち自身もそうならないように、努めて努力していかないと、同じような鉄を踏んでしまうと。同じような過ちに陥ってしまうと。いうことをね、この考えなきゃいけない。いうふうに思いますね。今回ね、この東京でね、宗教法人昇進会のこの全国大会が初めて行われましてね、それで、会場もこの今までの半分ぐらいにちっちゃくなりましたので、もう全員この席が埋まるような形の、このいっぱいでした。で、なかなかこの内容もね、今の段階からすれば良かったなっていうこの内容でした。今月の妙風には間に合いませんけども、次の妙風にはこの活字になってですね、この大会の様子が この皆さん方にも読んでいただけるんじゃないかなというふうにこの思うんですけども、皆さん方自身もね、集まったこの皆さん方自身も、私もこの舞台のこの上から信者さんのこの全体のこの様子を見てたんですけども、その本当にこの真剣に一生懸命聞かれている姿っていうものにこの接してですね、そのいろんな混乱がこのあるんですけども、前向きに頑張っていこうというこの信者さんの姿をこの見て、とっても頼もしく感じました。ですから会場も半分、坊さんも半分という感じで、半分半分になってますけども、ここからね、さっきの話じゃないですけど、その組織ももちろん大事ですけども、だけども本当にその仏法の内容、中身ということを中心に私たちは信仰していかなきゃいけないなということをですね、その改めてこのつくづく感じました。お天気も暑いぐらいの感じでよかったですね。で、東京駅からね、タクシーに乗ったんです。ね。で、会場がね、消防会館。消防局の会館だね。消防局の会館だから、タクシーの運転手がね、今日は何かあるんですか？で、叙勲の時、勲章をもらう時に、あそこの会場、消防の人が使うね、とか言って。消防の関係者じゃないんだけどなと思ったんですけど、そんな、古い、建物というか、その時代のこの何て言うんですかね、スペースの会場でしたけども、とってもいい内容の会合でしたね。次の日ね、白内さんと浅田さんと私でね、スカイツリーに登ってきた。スカイツリー高いね。もうね、直角だね。垂直になってるね。もう足元こうやって、足元見えないぐらいだね。東京タワーへ昔登った時には人間がアリンコみたいに見えましたけども、スカイツリーからは人間が見えないね。ちっちゃすぎてね。車のタクシーがちょうど小指の先ぐらいに、この見えるぐらいですよね。天気が良くてね、富士山までは見えませんでしたけども、結構ずっとこの見えてね。私は瀬戸大橋見た時にも人間っていうのはとんでもないものを作るもんだなと思いましたけども、今回のスカイツリー見ても人間っていうのは何でも作っちゃうもんだなと思って、そのとんでもないそのものをね、テレビの電波だけのためにとんでもないものを作るもんだなと思ってびっくりします。しましたけども、本当にとんでもないそのもんですね。で、何事もなく降りてきたんですけど、あと降りてから、なんかその閉鎖するぐらいの強い風とか、ちょっとグラグラっと地震かなんか来るとまたいい経験ができたんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、倒れないという保証のもとに思ったんですけど、ただ上がって降りてくるだけじゃなんかもったいないなと思ったんですけど、まあ何事もなく行ってこれました。本当にすごい人間の技っていうか、すごいものがあるもんだなと思ってびっくりしましたね。東京タワーに登った時もびっくりしましたけども、 その倍からあるんですからね、倍からあるんですから、すごいもんができるもんだなと思って驚きましたね。はい、そういうことで、あと皆さん方の方から何かありますかね。中国大会の参加の内容が出ましたので、6月の16日、去年と同じように駅の裏を10時出発で参加費が3000円、数珠経本弁当、それからお寺にご供養される方はご供養をこの持参していただきたい。で、9人の、ワゴン型のタクシーで行きますので、9人が満席次第締め切りということに、なります。で、自分の車で参加をしたいという方は、前もって必ず、私の方に、こういう形で出席しますからと。もちろん車じゃなくて電車で行きたいという人も結構ですので、こういう形で、1時までにお寺の方に行くようにしますからというふうに言ってください。でお寺の方で参加名簿を書いて、持っていかなきゃいけませんので、必ずそうしてください。で、予定だったけども中止しましたっていう人も、私の方、もしくは当日でしたら私の携帯の方に電話を入れてもらいたいというふうに、思います。どういう天気かその日は分かりませんけども、元気を出して参加していただきたいというふうに思います、ね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。
ご苦労様でした。